キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日初めてご一緒に礼拝に来られた方、しばらくぶりに見えられた方、心から歓迎をいたします。私たちの教会の願いは、お一人お一人が神様にある素晴らしい歩みを手にしていただくことです。そのためにお役に立ちたいと願っています。礼拝が終わりましたらロビーのところにいますので、遠慮なく声をかけてください。ここにご一緒に礼拝できること、親子室で礼拝をしていらっしゃる方があること、またインターネットを通してご一緒にメッセージを聞いていらっしゃる方がいること、心から感謝をしています。私たちはこの御言葉に心を動かされて、それぞれの歩みに出ていきたいと願っています。今日も神様からの語りかけがお一人お一人の心に届くようにと願うものです。私たちは今、使徒の働きを飛ばし飛ばしですけれども読んできています。今日の6章のところ、そして続く7章において一人の人物が登場します。その名はステパノという人物です。今日はこのステパノの歩みから、私たちの歩みへと同じことが当てはまるのだということを見ていきましょう。ステパノという人物は、この使徒の働きの6章に突如現れ、そして6章、7章とこの人を中心に進んでいきますが、7章の終わりで殉教の死を遂げていく人物です。それ以外の箇所ではステパノの名前というのは出てこないことになります。そんなステパノ、使徒の働きの記者であるルカは、どんな思いでこのステパノのことを書いたのでしょうか。後に読む人たちが、このステパノの歩みから心に覚えてほしいことがある。ここに自分たちの歩みを見てほしい。そんな願いを持って、このステパノの歩みを紹介しています。私たちの歩みとステパノの歩みが重なり合って、私たちも同じように歩むのだっていう、そのことをご一緒に見ていきましょう。ステパノが表舞台に招かれてくるのは、一つの問題が起こったところにあります。イエス・キリストが十字架にかかり、墓に葬られ、しかし復活をし、弟子たちに姿を現され、多くの人たちに姿を現し、彼は天にと挙げられていきました。その後、御霊を受けた、聖霊を受けた弟子たちが大胆に人々にイエス・キリストのことを語りかけていくと、多くの人がその群れに加わってきました。多くの人が、という中に、少々の問題が生じてきたわけです。多くの人が集まると、いろんな人が出てきます。ここには、特にヘブル語を話すユダヤ人と、ギリシャ語を話すユダヤ人、人がいたと言われています。本来、ユダヤ人はヘブル語を話す、それだけなんですが、ギリシャのローマの各地に散らされていったユダヤ人たちは、そこで生まれ育っていく人たちも出てきましたので、もともとギリシャ語を話すという人も出てきてしまったわけです。で、彼らもエルサレムに来て、そしてイエス・キリストのことを聞いて信じたときに、この群れには、両方のグループ、つまりヘブル語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人、その両方がいるようになりました。違いがあるということは本来大きな問題ではありません。しかし私たちはそれをよく区別するのみならず差別をすることにつなげていき、また違うということに優劣をつけて、こちらの方があちらの方がと比較をしたりします。 そんな中でこの二つのグループの中にも少々の衝突が起こってきたようです。目に見えてドンパチやるということはありませんけれども、周辺のところでその問題はだんだんと顕在化してきました。具体的にはギリシャ語を話すユダヤ人の中でヤモメたちがいました。ヤモメというのは夫に先立たれてしまったご婦人たちのことです。その当時の社会、自分たちで生計を立てるのはなかなか難しいので、多くの人たちの世話になってヤモメたちは生活をしていました。この群れの中でも同じです。ヘブル語を話すユダヤ人たちのヤモメたちも、ギリシャ語を話すユダヤ人たちのヤモメたちも、みんなこの群れの中で世話をされて生活をしていました。ところが、そのことをきちんと采配していたのは、ヘブライ語を話すユダヤ人の方だったんです。すると、身近な方には手は回っても、遠い方には手が回らないっていうことになり、ギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメたちがなおざりにされているということで、苦情が出るということになりました。群れを見ていた12人の人たちは、この状況を自分たちが全部一から面倒を見ていたのでは、これはたまらない。本来すべきことができなくなってしまう。では、このことに当たる人を立てようと言って、7人の人を選ぶことにしました。6章の3節のところです。誰でもいいというわけではありません。ふさわしい人を選ぼうと考えたときに、御霊と知恵とに満ちた評判の良い人7人を選びなさいということになってきます。御霊と知恵とに満ちた評判の良い人。当時、もうすでに5000人以上の群れになっていましたから、その中で7人評判の良い人といえば、それこそよりすぐりの人物たちであったことがわかります。その筆頭に名前を挙げられたのがステパノです。5節のところ、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノを選んだと書いています。ここにわざわざもう一度信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノと書かれます。彼はもともと評判の良い人であったことでしょう。能力もあったに違いありません。みんなからの人望もあったでしょう。それに加えてイエス・キリストを知ったとき、このステパノのうちにも御霊が与えられて、そして彼は新しく歩み始めました。そのように彼のうちに満ちていたもの、御霊、知恵、評判の良い人、その姿が彼の人となって現れてきます。彼は選ばれた後、このギリシャ語を話すユダヤ人たちのヤモメの配給の問題を取り扱うだけではなく、こちらの群れ全体のリーダーにもなっていったようです。それだけではありません。外の人に向かっても不思議な技を行っていたと言います。6章の8節まで飛びましょう。ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。彼の内側にあった神様からの恵み、神様からの力、それが表に行動になって技になって出てきたものです。人々はそれを見て驚きました。心を動かされました。そのことによってなおイエス・キリストのことを知る人が起こされてきました。と同時に、これほどまでに不思議な大きな技が行われると、この動きに対して反感を持つ人も出てきたわけです。ステパノに対して議論を吹っかける人たちが出てきました。しかし それに対してもステパノは雄弁に答えます。彼のその様子は10節のところに知恵と御霊によって語っていたので、敵対する者はそれに対抗することができなかったと言います。なすすべがないので、あらぬ証言をして彼を議会に引っ張っていた。そこで尋問されていくステパノの様子、6章も15節になると、その顔の表情のことについてこう言われています。すると、ステパノの顔は見つかりの顔のように見えた。皆さんの中で見つかりの顔をご覧になったことがある方がいらっしゃるでしょうか。あまりいないのではないかと思います。 御使いの絵を見たことがある方ならば多くいらっしゃることでしょう。どんな顔をしていたか覚えていらっしゃるでしょうか。それぞれに頭に思い浮かべる御使いの顔は随分違うものだと思います。とても端正な顔立ちの人を思い浮かべる人もいれば、丸顔のドラえもんに似たような天使を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、実際にどんな顔だったかということが大きな問題ではありません。ここで言われているのは、神々しい顔であった。つまり、普通の人がどんなによくできた人でも立派な人でも尊敬される人でも、普通の人が普通に生きている時の顔の表情以上のものであったということです。それはどこから来るでしょう？それは神様から来るものです。それは内側から出るものです。内に満ちていると言われる御霊、知恵、力、恵み、信仰、それに満ちたものが表情になって現れ出たところに、彼の御使いのような表情と言われるものがあります。ここまで私たちがステパノのことを見てきたときに、何度も繰り返されたのが満ちるという言葉です。満ちるというのは、メモリが振ってあるその一つ一つがだんだんだんだんと埋められていって、目いっぱいまで埋まっている状況を指します。10であれば10のメモリ、100であれば100のメモリが上から下までびっちりと埋まっている様子です。100% の果汁ジュースといえば、混ぜ物のない純粋なそのものということを意味しているでしょう。どこを取っても他のものは何も出てこない。そのもの、満ちているのはまさにそういうことです。ステパノのどこをどういうふうに取っても、神様の霊、知恵と力と恵みと信仰とが満ちているものであった。もともと彼の中にあった神様から備えられていた良いもの、資質、能力、環境、それらも含めて、キリストにあって与えられた御霊、聖霊、そのものを満たして、彼の歩みは、目いっぱいそれによって歩みを得ていた。そんな彼が、7章のところで、尋問に対する長い答弁をします。そのところを飛ばして、7章も54節になりますと、ここで彼の行き着く結末が訪れてしまいます。7章の54節。ステパノが長くそのことに答えて説教したときに、人々はこれを聞いて、腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって激しりした。彼らは、そのことを聞いて、憤って、そのことに、腹綿が煮え返るような思いをしながら、歯ぎしりをして、何かあれば飛び出していって、この人をどうしようかという、そういう面持ちで、ステパノに詰め寄っていたと言います。それなのに、ステパノはまたここで、ちょっと何というか空気が読めないというかですね、55節。聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい。天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。ステパノは天を見上げて、あたかも彼らに対して、こう言わんがばかりに、この言葉を言った。あなた方には見えないかもしれない。しかし私には特別に見える。ほら、天が開けて、天の座におられる神と、その右にとっておられるイエスとが見える。この言葉は、かつてイエス・キリストが十字架にかかる前の、問われた時に、やり取りをしたその様子と非常によく似ています。イエス・キリストは、あなたは神の子キリストなのかというふうに問われました。その時に彼はこう言った。あなた方は人の子が神の右の座についておられ、そこから雲に乗って下ってくるのを見るようになる。 その言葉はまさに神に対する冒涜と受け取られ、それゆえに十字架につけられていくことになりました。ステパノもまたここで、見なさい、天が開けて、神と神の右の座におられるイエスが見える。人々はこの言葉をきっかけに、ステパノに詰め寄って、彼を引き出して、そして町の外にある穴に落とし込んで、そこに石を投げつけて彼を殺します。神への冒涜、許されざる冒涜、そのことを彼は咎められたわけです。しかしその中でも、59節のところの括弧の中に、ステパノはこう言葉を発します。主イエスよ、私の霊をお受けください。60節、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これもまた、イエス・キリストの十字架の上での言葉を思わせるものです。イエス・キリストは十字架の上で、ご自身のその引き取られようとしている息の中で、父よ、我が魂を御手に委ねます。そう祈りました。そして、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。と祈りました。ステパノもまた、私の霊をお受けください。彼らにこの罪を負わせないでください。と言って、息を引き取っていったのです。あの、御霊に満ち、知恵に満ち、神からの良いもので満ち足りたその彼が、今や、イエス・キリストと同じ姿で、生涯を閉じていく。この人のうちに、キリストの似姿が成就して、殉教の死を遂げていくことになりました。初代の教会の初めての殉教者です。ルカがこの使徒の働きにステパノのことを書いたとき、この姿はもはや伝説の姿とも言えるほどに、人々の心に深く深く刻まれるべきものとして語られていました。伝説といっても作り事という意味ではありません。それほどまでにここには理想の掲げられるべき、クリスチャンたちが辿るであろう運命をその通りそのまま体現した一人の人、しかし私たちもまたこの人になぞらえることのできる、そういう人物としてステパノの姿が記されます。どういう意味だったでしょう。彼は神から与えられたもので満ちていた人物です。もともと備えられていたもの、神様はキリストにあって備えられたもの、それが満ちていた人物です。そして彼はくしくも人々に語りかけるその中で、あなた方は神に逆らっていると言ったんですね。神様がことごとくあなた方を導いてきたじゃないか。アブラハムもそう、ヨセフもそう、モーセもそう。しかしあなた方はそこに聞き従わずにいつも逆らって歩んできたじゃないか。そしてイエス・キリストについても、翻して言えば、ステパノ自身は、神様の導き、神様が示されたこと、神様が彼に与えたものに逆らわずに従ってきた。そうように歩んできた。素直に導かれてきた。彼のうちに良いものが満ちていて、そこに与えられた導きに従ってきた結果、彼はキリストの似姿に合わされて生涯を成就していった。全うしていったのです。与えられた良きものが満ちていたものが、神の導きの中でキリストの似姿を成就されて生涯を全うしていった。この姿に、私たちは自らを重ねることができる。私たちもまた神様によって良いものを内側に 満ち足りるほどに与えられている者たちです。今日、教会ではペンテコステという日を迎えています。イースターから数えて50日目にあたる日曜日です。この日、弟子たちは聖霊が一人一人の上に下ることを経験しました。そのことを私たちは記念して、同じように私たちにもイエス・キリストの霊が内側に与えられていることを喜び祝っています。今日、ペンテコステの日、私たちの内側にすでに聖霊が、イエス・キリストの霊が与えられて、良きもので満ち足りていることを心に覚えましょう。その私たちが神様の導きに従っていくとき、そこにキリストの似姿としての歩みが成就する。それを私たちは心から期待したいと思い、そのことを夢見て、私たちの理想として思い描いて、そこに向かって歩みを進めたいと願う。あなたのキリストの似姿というのはどういうものでしょうか。キリストの似姿とは、誰もがキリストの似姿の同じようなロボットになることを意味していません。もしそうであるとすれば、ここにいらっしゃる皆さんがみんな同じ顔をして、同じ行動をして、同じ言葉を発して、それぞれ同じものを持って同じようにそれぞれの場に帰っていくことになります。世界中には何十億というキリストロボットが溢れていくことになるでしょう。しかし神様はそういうふうにはされなかった。私たち一人一人を違うものとしてお作りになり、個性があり、能力の違いがあり、与えられた、生まれた、育った環境があり、それぞれの人間関係が違います。置かれているところが違います。そこに私という人物に御霊が与えられて神様ご自身の導きがあるときにそれが重ね合わされるようにして、ただ単にイエス・キリストの姿ではなく私自身とイエス・キリストのお姿が重なっての似姿が実現していく。ですから私たちそれぞれがキリストの似姿に合わされていく姿は違っている。私と私の隣に座っている人が同じようにキリストの似姿になっていっても、その最終的な形は違っている。ステパノの姿とも違いますし、弟子たちの姿とも違う。それぞれがそれぞれ。そして、その歩みを持って、私たちは置かれたところでの生活を全うしていくことになります。神様が与えてくださっているものが、満ち満ちていく中に、神様の導きに従って歩む歩みが、キリストの似姿になって果たされていく。なんと素晴らしいことでしょう。そして私たちはその姿をステパノの姿に見、初代教会のクリスチャンたちが習った姿を見、私たち自身もまたそこに合わされていく姿を向こうに見ながら歩むことができるの。私たちの行く歩みの先に、キリストに似たものとして導かれる歩みが完成していくということ。ぜひお一人お一人がこの一週間歩み出していくその最中に、キリストの似姿に全うされていく自分の姿を向こうに見ていただきたい。それを喜び楽しみにしていただきたい。期待を寄せていただきたい。そう願います。その中に神様が備えられた歩みがことごとく実現していきますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージを お届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスはnobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。